はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第56回、この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティのトランスジェンダー、性同一性障害性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きてる鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、もうすぐ選挙がありますね。なんだか街の中がだんだん騒がしくなってまいりましたけれども、なんて言うんですかね、まあね、LGBT 当事者の前に、まず一国民、日本国民なんで、一国民の目からするとですね、とりあえずなんかほら生活をね、なんとかならんもんかなみたいな、やっぱどっかでね、本当にね、なんともね、別に誰がなんとかしてくれるとは思ってないんですけど、そんなことは分かってるんですけど、まあね、いやもう本当ね、働き方改革もいいんだけど、完全に煽り食らってしまって、なんて言うんですか、今までね、ちょっとね、勤務時間が長すぎたっていうのは確かに長すぎたんですけど、だからって急に減ってもね、なんていうの、勤務時間が減るだけだったらいいんですけど、収入に直結するっていうのはね、なんというかもうただの減給じゃんみたいな、なんというんですかね、最低賃金ってありますけど、なんというかその最低賃金をね、時給レベルじゃなくて月給とか年収レベルにしていただいてね、なんかこう文化的な暮らしなんかできゃしないじゃないですかとかって、思ったり思わなかったり、大体すごい思ったりするんですけど、もうあちらを立てればこちらが立たず、こちらを立てればあちらがどうちゃら、別にこうなんていうんですかね、ギリギリよりちょっと楽しいことをしたいだけなんですけどね、年に1回旅行に行くとかさ、好きな、なんだろう、映画とか音楽とか、その心置きなく、気兼ねなく、財布を気にせず行きたいだけなんだけどね。ほんと、なんかこう、ほんと、休み確保するだけじゃなくて、そのね、収入結局あれできなかったら他でやっぱり働かなきゃいけないわけだから、結局休めないじゃんみたいなね。そうそう、その収入さえ保証してもらえればなんぼでも休むんですけど、喜んでみたいなね、そんなことあれなんですけど、で、あとはやっぱりそのね、 LGBT 当事者という立場目線からするとですね、やっぱり、今目下話題というか、もう本当渦中というか、同性婚のね、話がもう普通の一般ニュースでも流れてたりするから、目にしたり耳にしたりされた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、この間もね、その当事者代表の方々と、国の代表の方々がお話し合いしたと。とにかく同性婚を認めないというのは、その違憲、憲法に違反してるんじゃないかという角度からちょっと攻めて見てたりするんですけど、それに対してはね、その同性婚を想定して作ってないから、そもそも法律はっていう、その一点張りだったんですけど、そんなことはね、大体わかるじゃないですか、時代も時代だったしね。だってもう戦後に慌ててね、作ったやつで、それはもう日本をどうにかしてね、日本という国がなくならないようにしなきゃいけないっていうことでね、必死だったわけだから、それはもうそんなのも同性婚のことなんか考えてない、それはないよね、よくわかってるんだけども、じゃあそれはいいとして、じゃあ今後想定する気はあるのかっていう話なんですよね。これからどうするのっていう、でもそれに対しても明確な回答は今のところ得られてないと。そうなってくると、やっぱりこうなんていうか、僕らをね、応援しますよ、支援しますよって言って明言している人たちというか、政党というか、そういうのをついつい応援したくなってしまう気もするんですけれど、でもほら、なんというか、困ってる人たちにこう優しい顔というか、耳心地のいいことを言って 来て、でいざとなったらやっぱりできませんでしたっていうのも今までね、何度も何度もそういう例も見てきていますから、もう何とも、判断が難しいなっていうところなんですけど、でもまあ東京レインボープライド、あの今年4月にあったレインボープライドの時のパレードでも、取り上げられてたのはその最前線に並んでた、ね、政治家さんたちがやっぱりメインで取り上げられてたんですけど、でも実は2列目3列目も含めると結構あの様々な、もう野党も与党も関係なくというか、どちらからもいろんな政党から、参加している方がいらっしゃって、まあ、どこの政党にもやっぱり、まあ、今、なんというか時代というか時期が来てるっていうのもあって真剣に考えてくださってる方は、いるのはわかるんですよ、でも逆にというか、逆にでもないな、そのなんかこう出汁に使ってるだけでも、言い方悪いけどね、の人もいるんだろうなっていう、まあだからやっぱ自分で、まあ鵜呑みにするのじゃなく、流されるのでもなく、まあ一人一人が自分の目で見て納得した人に入れるしかないんじゃないかなって、まあ結局答えは出ないんですけどね、いつもそんなこと思っちゃうんですけど、やっぱ今回もなんかそんな風に思っちゃって、でもなんかなんというかな、悲しいなってちょっと思うのは、あの先日ね、アメリカのニューヨークでもレインボーパレード、まあデモっていうか、まあ、あちらがメインなんですけど、まあ世界で一番大きなレインボーパレードがあって、であのストーンウォールの反乱っていう、なんというか初めてそのまあいわゆる同性愛者の人たち、つまり LGBT たちがあの警察の迫害に抵抗したっていう、なんというかこの、まあ、今につながるこの、ね、今でもやってるその LGBT の権利獲得運動とでも言うんですかね、の、まあ、大きな歴史的な転換点となったそのストーンウォールの反乱という出来事があったんですけど、それからちょうど50年経ったという、まあ、節目の年だったっていうこともあって、今回すんごい、まあ、もういつもで大きいんだけども、さらに大きなパレード、そのがマドンナとかがね、あの先頭を歩いたっていう、その、まあ、大きなパレードが、すごく大きなパレード、もう本当何十万人、何百万人かな、ちょっとごめんなさい数字忘れちゃったんだけど、まあ、本当にすごい大きなパレードがあって、でそこにあの日本からも、参加した方々がいらっしゃるんですよ、でその時にね、みんなこうお揃いのハッピーを着てたりとか、あとはドラッグクイーンさんが和装っていうんですか、もうバリッと和で決めて、まあ、でメイクもちょっと歌舞伎っぽいメイクとかにして、もうなんか全身で和みたいな感じで参加したりとかして、わかります？だってさ、国がさ、こういろん、まあ、国がっていうか、まあ、国も含めて、あとは、まあ、日本にいてもね、もちろん今いろいろいい方向には向かってきてるんだろうけど、やっぱこのね、あの生きていくのが難しい、この国で生きていくのは難しいなって、誰しもが、多少は大なり小なり思ってる当事者たちが和を着てそのニューヨークを歩くんですよ。そのやっぱ日本人であることとか、日本を誇りに思ってなかったらそんな格好しなくないですか。その気持ちってなんか分かるかな なんかほら、日本の国民の一人としてね、平等というか同じ権利をね望むことになんかね、望んでもいいじゃないって思うんですけど、いかがでしょうか。はい、ちょっとだけあの時間が残りましたので、またあの一つになっちゃうと思うんですけど、質問箱の方にお返事させていただきたいと思います。はい、今日いただいたご質問、今日じゃないけどね、質問に答える基準は、はい、どうもありがとうございます。ですね、これは順番に全部お返事させていただいておりますので、そのまあ、いただいてからお返事するまでにちょっとタイムラグというか、あのお待たせしてしまうこともあるかと思いますが、必ず、はい、必ず全部お返事させていただきたいと思って、やっておりますので、はい、またぜひぜひどんどん送っていただけたらと思います。はい、 それではですね、今日はちょっとこの辺で失礼したいと思います。今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。ではまた、ぼちぼち配信していきますので、よかったらまた聞いてみてください。それではまた、バイバーイ。